者か、現王者か、
全てを振り切ってディープインパクトゴールイン、
世界のロードカナロア
三冠馬復活。
競馬が好きだ。
この番組は地方から日本をドキドキさせるオズパークの提供でお送りするのね。
オズパーク、
ザキヤマ楽しむとこ見てみたい。はい、
オズオズオズオズオズパーク、ケガケリオトレ、いつでもどこでも楽しめる、
スマホなら始めなきゃ、
オズオズオズオズオズパーク、
全部楽しんだもん勝ち、オズパーク。
皆さんこんばんは、ラジオ日経の小屋敷翔吾です。11月24日水曜日、競馬が好きなのお時間です。中央競馬、年末まで G1 レースが続きます。今週はジャパンカップが行われます。まあ、去年は三冠馬3頭という伝説的なメンバーになりましたが、今年のジャパンカップも楽しみなメンバーが揃いそうです。4世代のダービー馬が、揃いまして、しかも外国馬も3頭加えてのメンバーということで、今年も見どころたっぷりのジャパンカップになりそうです。さあ、というわけで週の中間みほレポート、この時間から大関アナウンサーとお送りします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。いやー、今年もいよいよジャパンカップがやってきましたね。
はい、考えてみたら4世代のダービー馬のうち3頭福永雄一騎手が乗って勝ってるんですよね。
ああ、確かにそうですね。
もうなかなか勝てなかったのがワグネリアンで勝ってからもう一気に勝ち出したという意味ではすごいなと思うんですけれども、ミホに関しては、あの11月我々が取材でもお世話になっている調教スタンドが新しくなって初めて行ってきたんですけれども、
はい、
何もかもが変わってまして、
そうですか、
ちょっと迷子になりかけました。
うん、
1階に共同会見を行うインタビュールームがあるんですが、そこにどうやって行ったらいいのかというところをまず探すところからちょっと大変だったんですが、なんとかちゃんとインタビューはしてきましたので、
はい、
3頭共同会見があったんですが、まずは勢いに乗っている4歳馬というところからいきましょうか。前走アルゼンチン共和国杯連覇達成という形でした。オーソリティですね、はい、前走勝ってどこ行くのかなと思ったんですが、得意な左回りというところでこのジャパンカップになったんですが、木村哲也調教師にお話聞いてきました。で、アルゼンチン共和国杯は非常に強い競馬をしてくれましたと。しっかり立ち回ってしっかり走ってきたので、中2周でこの次の競馬に伝うにあたっては慎重にならざるを得ないなとは思っていたんだけど、いい意味でへこたれることもなく元気にリカバリーしてくれたという感じはしているということでした。3歳の時にも勝って4歳で連覇ということになったんですが、やはりこの1年でレースの内容も走り方もすごく良くなりましたし、成長もしていると思います。いろいろ弱いところを抱えてはいるんですけど、そういう不安がだいぶなくなってきて管理しやすくなっているという印象があるだそうですね。で、今朝の追い切りなんですが、とにかくまずいつも通りできればということが念頭にあったんだそうですね、
はい、
いつも通りに厩舎の追い切りができるように段取りが組みたいなと考えていて、そういうイメージでスタッフにリクエストをして、いい意味でいつも通りにできて順調に来ていると思いますと語っていました。で、意外だったんですが、これ木村哲也厩舎ってジャパンカップ初出走なんだそうですね。
あ、そうですか。
何か使ってるんじゃないかなと思ってはいたんですけど、
ね、
はい、ジャパンカップというレースへの思いはどうですかと聞いてみたんですが、こんな夢のレースに自分が調教師として管理馬を出走させていただける日が来るとはという感じですねと、
うん、
でもちろん地に足つけて仕事しているとは自分では思っているんだけど、実際自分の管理馬が出るとなると幸せなことなんだなと感じていますということでした。
はい、
メンバーに関してはもうここに自分の管理馬がいなかったとしてもワクワクするようなメンバーですし、ダービー馬がたくさん出てきて三冠馬もいますし、そんな中で終わってみればいいレースだったと言われるようにしたいですねと、
うん、
自分も微力でありますが、とにかくこのオーソリティを健康で元気いっぱい走れるようになんとか導いてあげて、そういう役割の一端を果たせればと思いますということでした。
はい、まずはオーソリティにつきまして、木村調教師のレポートをお伝えしました。
さあ、次は G1 ホースの若い牝馬ユーバーレーベンですね、
はい、
こっち行きましょうか。とにかく秋華賞がどうしちゃったんだろうというところではあったんですが、ここに関してはそのオークスの後にやっぱりあの客不安が軽く出て休ませる期間が長くなってしまったというところもあって、正直間に合ったというより間に合わせた という部分もあったんだそうですね。そういった面もあって残念な結果にはなってしまったんですが、レース後は特に問題なかったですし、レースの後に状態がアップしてきたというのは何よりだと思いますと、今朝この子の場合はいつも気持ちの方が大切なので、調教はいつも汗馬の形でやってるんですが、今週もウッドで3頭汗の真ん中に入って、こう馬のレースに向けてのモチベーションを上げていくような追い切りをしたんだそうです。今週の動きは十分合格点を上げられるようなものだったと見て取れましたということでした。でオークス勝ってるぐらいですから、広い東京の2400メートルというのは彼女にとって一番力を発揮できる舞台であることは間違いないと思いますと。そこはジャパンカップですから強い馬が出てきますし、胸を借りるつもりではあるんですけど、適正面プラス3歳牝馬で53キロ、
うん、
筋量的にも若干恵まれているんじゃないかというところはあるので、そのあたりに望みを託してみたいなという気持ちはありますと。さすがになかなかオークスのようにはいかないんじゃないかとも思っているんですが、ジョッキーも東京の2400メートルへの適性をすごく感じてくれているようですし、ジョッキーがそのあたりも楽しみながら乗ってくれたらいいなと思いますと。もう手塚隆久厩舎が今年はねタレント揃いですか。
そうですね、
勢いっていう意味ではね、ここもやはり注目の一頭じゃないかと思いますね。
はい、オークスを勝ったデムーロ騎手が引き続き騎乗します。ユーバーレーベンでした。さあ最後にもう一頭いきましょう。
はい、こちらも牝馬ですね。シャドーディーバ、府中牝馬ステークス勝った後エリザベス女王杯かと思いきや、はい、左回りのジャパンカップに来たというところで、先週は横山典弘騎手初コンビになるんですが、関西から来てくれて追い切りに乗ってもらって感触も確かめてくれたんだそうです。今週はもう体も心もできているので、さらっとハンドで調整程度の合わせ馬だったんですが、しっかり動けるようになっているので、いい状態でレースに臨めるのが何よりだと思いますと。2400メートルオークス以来なんですけど、あの時は勝ちに行ってちょっとバテてしまったと、
はい、
ただ今の追い込み型の客室だったら距離も持つし許容範囲だと思って、オーナーサイドとも話し合ってジャパンカップに行くことを決めましたと。でこの馬も5歳の牝馬ですから、あのクロノジェネシス、グランアレグリア、ラブゾーンディーユの
世代なわけですね。はい、強い世代ですね。
そういう中で揉まれてきて、今考えるとなかなか重賞取れなかったんだけど、相手が強かったのかなと。そして斉藤誠厩舎もジャパンカップ初出走なんだそうで、
はい、
もう今まで見るレースだったのでなかなか大変なレースだとは思うんですが、状態がいい今だったらどこまでできるかなという挑戦者の立場で楽しめると思いますので、応援よろしくお願いしますということで、ジョッキーともどもね、やっぱり侮れない一頭なんじゃないかなっていう気は、お話聞いててしましたけれどもね、
うん、はい。というわけでミホレポート3頭、3つの陣営の声をお届けしました。関西馬につきましてはラジオ日経の競馬実況ウェブに掲載されていますので、ぜひそちらもご覧になってください。さあジャパンカップ、いよいよ今週の日曜日です。ここまでのお相手はラジオ日経小屋敷翔吾と
大関俊でした。
それではまた。
この番組は地方から日本をドキドキさせるオッズパークの提供でお送りしたのね。